1、新型コロナウイルス対策、1月18日現在。地の1、3回目ワクチン接種、2月以降、接種間隔を前倒し。国、府の方針などにより、予約受付開始日などの接種スケジュールが変更になる場合は、市ホームページなどで随時お知らせします。市は2月から昨年6月以降に2回目を接種した65歳以上の高齢者を中心に3回目のワクチン接種を進めます。原則8ヶ月経過後としていた接種間隔については、今般のオミクロン株の急速な感染拡大を受け、国の方針に基づき、医療従事者や高齢者施設の入所者等への前倒しに加え、高齢者や64歳以下の人に対しても前倒して接種を進めていきます。問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496、接種可能日などが変更に、対象者には個別通知を発送。接種間隔の前倒しに伴い、一部対象者は接種券に記載の接種可能日と予約受付開始日が変更になる場合があります。対象者には接種券とは別に個別通知等でお知らせしますので、ご確認ください。前倒し後の接種可能日。対象者。1、医療従事者等。2、高齢者施設等の入所者、及び従事者、通所サービス事業所の利用者、及び従事者。3、病院及び有償診療所の入院患者。従来の前倒し。昨年12月17日時点の国方針。2回目接種日から6ヶ月経過後、接種体制が整った施設から順次実施。さらなる前倒し、従来の前倒しと同じ。対象者、1、2、3以外の65歳以上の高齢者、昭和32年、4月1日以前に生まれた人、従来の前倒し、令和4年2月以降、2回目接種日から7ヶ月経過後、さらなる前倒し、令和4年2月以降、2回目接種日から6ヶ月経過後、対象者、前述以外の64歳以下の人、従来の前倒し、2回目接種日から8ヶ月経過後、さらなる前倒し、令和4年2月以降、2回目接種日から7ヶ月経過後、3回目接種今後のスケジュール、接種間隔の前倒しにより、接種券の送付時期を2回目接種日から約6ヶ月後に変更しています。予約受付開始日は高齢者区分と2回目接種日に応じて設定しています。接種券発送日、1月31日月曜、対象者2回目の接種日、令和3年7月25日から31日、予約受付開始日、65歳以上の高齢者、2月8日、64歳以下の人、2月10日。接種券発送日、2月4日金曜。対象者、8月1日から3日。予約受付開始日、65歳以上の高齢者、2月15日。64歳以下の人、2月15日。8月4日から8日。65歳以上の高齢者、2月15日、64歳以下の人、2月17日、接種券発送日、 2月14日月曜、対象者8月9日から10日、予約受付開始日、65歳以上の高齢者、2月22日、64歳以下の人、2月22日、8月11日から16日、65歳以上の高齢者、2月22日、64歳以下の人、2月24日、接種券発送日、2月18日金曜、対象者、8月17日から18日、予約受付開始日、65歳以上の高齢者、3月1日、64歳以下の人、3月1日、8月19日から22日、65歳以上の高齢者、3月1日、64歳以下の人、3月3日、接種券発送日、2月28日月曜、対象者、8月23日から8月26日、予約受付開始日、65歳以上の高齢者、3月8日、64歳以下の人、3月8日、8月27日から9月2日、65歳以上の高齢者、3月8日、64歳以下の人、3月10日。なお、1月31日発送分までの対象者で、接種券に記載された予約受付開始日が変更になる場合は、個別通知や市ホームページでお知らせします。2回目接種日が7月24日以前の対象者には、接種券を発送済みです。発送日から1週間程度が経過しても接種券が届かない場合は、予約相談コールセンター、電話0120-885-755へお問い合わせを。医療機関で接種できます。3回目接種は集団接種会場だけでなく、市内100以上の医療機関でも接種できます。市ホームページまたは接種券に同封の新型コロナワクチン接種予約のしおりに掲載している接種医療機関一覧 QR コードがありますを確認の上予約してください。使用するワクチンは主にファイザー製で、一部の医療機関では2月からモデルナ製を使用します。予約時にワクチンの種類を確認できます。予約サイトでは会場名に接種できるワクチンの種類を記載しています。接種医療機関一覧やコールセンターでも確認できます。必ずワクチンの種類を確認の上予約してください。モデルナ製が承認。モデルナ製ワクチンが国に承認され、3回目接種に使用できるようになり、1、2回目接種と異なるワクチンを接種する交互接種が認められました。1、2回目に接種した種類にかかわらず、ファイザー製またはモデルナ製のどちらのワクチンでも接種できます。ワクチン接種 Q&A 質問。モデルナ製ワクチンは副反応が強いと聞いていますが、大丈夫ですか？答え。モデルナ製ワクチンの3回目の接種量は、1、2回目接種の半量となります。2回目接種後と比較して、発熱や疲労などの接種後の症状が少ないことが報告されています。中、接種後の症状のうち、リンパ節症は、2回目よりも3回目の方が多く見られます。厚生労働省リーフレットより、2月の集団接種会場、モデルナ製。集団接種会場は3回目接種専用です。会場、 開催日の順に読みます。市民会館本館1階、2月5日土曜から毎日、3月5日土曜、6日日曜、枚方市医師会館、金谷本町 2-14-16、2月5日土曜から毎週水曜、木曜、土曜、日曜、3月5日土曜、6日日曜、葛葉障害学習市民センター2階、2月26日土曜、27日日曜、南部障害学習市民センター1階、2階、2月12日土曜、13日日曜、津田障害学習市民センター4階、3月5日土曜、6日日曜、輝きプラザキララ7階、玉ゆらイベントホール、2月19日土曜、20日日曜。なお、月曜、火曜、金曜は午後2時から4時、水曜、木曜は午後2時から6時、土曜は午後1時30分から7時30分、日曜祝日は午前9時30分から正午、午後1時から4時、最終受付時間は終了時間の30分前。今後の開催日時は確定次第、市ホームページなどでお知らせします。会場へは公共交通機関でお越しください。大阪府大規模集団接種、モデルナ製。府が開設運営します。対象、3回目接種を希望するすべての府民、18歳以上かつ2回目接種完了から所定の接種間隔の経過が必要。予約方法、当面の間はインターネット予約のみの予定。詳細は府ホームページ参照。会場名、1、大阪府庁第一接種センター南館、大阪府新別館南館、大阪市中央区。2、大阪府庁第二接種センター北館、大阪府新別館北館、大阪市中央区。会場1-2の最寄り駅、谷町4丁目駅、大阪メトロ。接種開始時期、1月下旬。会場名、3、大阪府庁先島接種センター、大阪府先島庁舎、大阪市住之江区、最寄り駅、トレードセンター前駅、大阪メトロ。接種開始時期、2月上旬。会場名、4、心斎橋接種センター、心斎橋 SC、旧名称、大阪心斎橋8953ビル、大阪市中央区、最寄り駅、心斎橋駅、長堀橋駅、大阪メトロ。接種開始時期、2月中旬。会場名、5、堺接種センター、法務省矯正研修所、大阪支所体育館、堺市堺区、最寄り駅、堺市駅 JR。 接種開始時期、2月中旬。会場名、6、高槻接種センター、関西大学高槻ミューズキャンパス、高槻市。最寄り駅、高槻駅 JR、 高槻市駅阪急。接種開始時期、2月中旬。自身の予約受付開始日になったら、電話またはインターネットで予約を。1、一般受付の医療機関、集団接種会場。予約サイト、QR コードがあります。ホームページアドレス、https:// http://vaccined.seeed.jp/hirakata-city-hirakata-city-hiraty 24時間受付。システムメンテナンスのため利用できない時間帯があります。詳細は予約サイトのトップページでお知らせします。予約相談コールセンター、毎日午前9時から午後6時、フリーダイヤル 0120-885-755、英語、中国語、韓国語にも対応、ファクス 894-8031、聴覚や発語に障害がある人専用。2. 一般受付をしていない医療機関には直接予約。対象はかかりつけの人のみ。接種当日の持ち物、服装。予防接種済み証。接種券が印字された予診票。同封の説明書をよく読んで事前に記入。本人確認書類。運転免許証や健康保険証など、上腕部分に注射するため、上着の下は肩を出しやすい服装でお越しください。なお、接種前に自宅で検温し、37.5 度以上の発熱がある場合などは、接種を控えてください。コールセンターや接種予定の医療機関にお知らせください。接種前にご確認を。接種は任意であり、強制ではありません。ワクチンの有効性や安全性、副反応について正しく知った上で接種を判断しましょう。接種後に熱が出たら、ワクチンによる発熱は接種後1から2日以内に起こることが多く、必要な場合は、解熱鎮痛剤の服用などで様子を見ることになります。この他に起きやすい症状としては、頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節の腫れなどがあります。2日間以上熱が続く場合や、症状が重い場合には、医療機関等への受診や相談を検討してください。府専門相談窓口24時間受付電話 06-6635-2047 ファクス 06-6641-0072 重大な副反応に心筋炎・心膜炎が追加ワクチン接種後まれにアナフィラキシー急性のアレルギー反応の発生が報告されています。ファイザー製およびモデルナ製のワクチン接種後には、ごく稀に心筋炎、心膜炎の発生も報告されており、重大な副反応に追加されました。予防接種法に基づく健康被害救済制度、ワクチン接種後に副反応が発生し、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合は、国による審査の上、医療費、障害年金等の給付が受けられる健康被害救済制度が設けられています。詳細は市ホームページ参照。QR コードがあります。高齢者予約サポートコーナー。3月11日金曜までの平日に開設。時間、平日午前9時から午後3時。場所、市民会館大ホールロビー。予約サイトでの接種予約を手助けするサポートコーナーを平日に開設します。接種券と本人確認書類を持って会場へ。公共交通機関のご利用を、自身の予約受付開始日以降にお越しください。ワクチンメーター、 12歳以上の接種状況、1月18日現在、2回目完了者31万1472人、対象者36万388人、接種者 86.4%、未接種者 13.6%。 最新のワクチンメーターはこちら、 QR コードがあります。接種対象者満12歳以上は、令和3年4月1日現在の住民基本台帳に基づいた人口です。接種者は国のワクチン接種記録システム VRS に記録された枚方市民で、国府の大規模接種会場や職域接種の接種者も含みます。 1-2 感染者が急増、対策の徹底を。各地で市中感染、感染源が不明が広がり、昨年12月25日には市内でも変異ウイルスオミクロン株の感染が確認されるなど、新型コロナウイルスの新規感染者数が急増しています。引き続き、手洗いやマスク着用など、基本的な感染対策の徹底を改めてお願いします。問い合わせ、危機管理室、電話 841-1270、ファクス 841-3092。 市内の感染者状況等、1月18日現在、最新情報や感染者数グラフなどは市ホームページで随時更新しています。 QR コードがあります。感染者累計7623人。感染したかなと思ったら、かかりつけ医や近くの医療機関に必ず電話で相談。土曜、日曜、夜間で閉まっているなど、どこに聞けばいいかわからないときは、新型コロナ受診相談センター、帰国者接触者相談センター、24時間受付、電話 841-1326、ファクス 841-5711、後遺症相談も受付中。なお、ファクスは、平日午後5時30分以降、および土曜、日曜、祝日の受付分は、翌日、平日に回答。3、特別給付金。住民税非課税世帯等へ10万円。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた住民税非課税世帯等へ、一世帯あたり10万円を給付します。対象、1または2に該当する世帯、住民税が課税されているものの非扶養者である世帯を除く。1、住民税非課税世帯、基準日、令和3年12月10日に、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯、生活保護世帯含む。2、家計急変世帯、新型コロナウイルスの影響を受けて家計が急変し、1と同様の事情にあると認められる世帯、世帯全員のそれぞれの1年間の収入が市民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下の世帯。申請。1、2月1日から順次送付する確認書と添付書類を返信用封筒で、郵便番号 573-8666、市福祉事務所健康福祉総合相談担当へ。2、郵送で申請書、市ホームページから取り出しか、と添付書類、給与明細等を同担当へ。申請書が取り出せない人は、臨時特別給付金コールセンターへ連絡を。1、5月6日。2、 9月30日筆着。窓口課。岡東町 12-1。枚方サンプラザ1号館6階602号室。問い合わせ。枚方市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター。電話0120-722-101。受付時間午前9時から午後8時。2月5日土曜から13日日曜は土曜日曜祝日も対応。非課税相当限度額早見表。扶養している親族の状況。非課税相当収入限度額。非課税相当所得限度額の順に読みます。扶養している親族の状況。いない。100万円。45万円。計1人扶養。156万円。101万円。計2人扶養。205.7 万円。136万円。計3人扶養。255.7 万円。171万円。計4人扶養。305.7 万円。206万円。障害者、未成年者、家父、一人親。204.3 万円。135万円。問い合わせ。福祉事務所。健康福祉総合相談担当。電話 841-1153。ファクス 841-5711。妊婦へ10万円。対象は、令和4年1月1日時点で妊娠中、または令和4年1月から3月31日に妊娠届出をした妊婦、申請日時点で枚方市民、申し込み、対象者に郵送または妊娠届出時に申請書を配布、2月8日から3月31日に返信用封筒で郵送または専用フォームで保健センター母子保健担当へ。詳細は同担当へお問い合わせを。問い合わせ、保健センター母子保健担当。電話 840-7221。ファクス 840-4496。子育て世帯へ10万円、所得制限を撤廃。国が決定した18歳以下の子供がいる世帯への臨時特別給付金について、市は国が設けた所得制限限度額以上の人、児童手当の特例給付者を含む、離婚などにより児童を養育しているが受給できない場合に対しても、一人当たり10万円を支給します。詳細は市ホームページ参照。問い合わせ、子育て世帯への臨時特別給付金担当。電話 841-1419。ファクス 841-3039。